で、まあ、ちょっとマリオの話にもなってくるんですけど、うん、マリオの映画公開された時に、うん、映画批評家の人がなんかこれは映画じゃないみたいなことを言ってて、うん
はい、僕も映画じゃないと思う。
何なんですかじゃあ。
じゃあ映画って何なんやろ。いやこれはただ楽しいものを突っ込んだだけだっていう。
ゲームの映画じゃないと思うんですよ。映画のゲームだと思うんですよ。僕はどっちかと見てる感触で、でその、まあ、ここはマリオの話になっていきますけど。
でもレディープレイヤー1に近いもんじゃないですか。
いや全然全然あれストーリーやったもん。レディープレイヤー1の。
で、あ、まあまあ、だからストーリー。
僕その子供と初めて行って、うん、吹き替えたんですよ。当然子供を連れていくからね、うん。だからもう周りも子供ばっかりで、うん、だからまあ雰囲気的にはいいんですよ。うん、別にちょっと興味なくして喋っても別にその周りも喋ってるし、うん、でいいし、そのもう花から僕はその何でしょう、まあ公開して次の日やったんで、うん、別に何の前評判も聞いてなくて見に行って、でまあ第一印象的にはこれでいいやんっていう風に思ったんで、うん、
東映漫画祭り的なあれでしょ、コンディションって、
あー、周り、うん、いやヨーリーはまだ意識高いかな、マリオ見に行くぐらいから。その
ドラゴンボール
シュリケンジャーとか、うん、そういうのを見に来る子たちよりどっちかと大人しめの方が多かったのかな、雰囲気的には、うん、マリオ、ま、だマリオって別にそんな好きな子いないですよ、あれが。
まあ、ゲームやってる人ぐらい、
まあ、熱狂的なマリオ好きとかっていうよりは、そうそうそう、まあ、マリオやってたからみたいな、
うん、だからそのキティちゃんとか、うん、そういうアイコンじゃないですよね、うん、マリオってどっちかというとゲームキャラクターとして知ってるけど、うん、正直話ってないじゃないですか、うん、あれには
な、まあないですね。
で
ゲームから、ね、
子供が配管行為って分かんじゃないですか。何なのかその仕事も
そうですね、イタリア系アメリカ人とか言われ
ても分からないんで、だから別にあれで全然いいなーと僕は見てて、うん、で周りの子たちも結構そのまあ、集中してというかちゃんと見れてるし、うん、まあそのゲームやってる子なら多分面白いなって思うシーンもあったと思うし、うちの方で全くそのマリオのゲームやってないんで、
あ、よく行きましたね。
ただマリオとかピーチは知ってんね、キャラクターとして、そう知ってて、でそれだけでもその画面に映るものだけを楽しんで見れてるから良かったんじゃないかなっていう、それで大成功が、だから僕はヒットするのも分かるし、
うん、
だからこれは一つのその映画として捉えるというよりは、うん、そういう新しいジャンル、うん、映画ゲームとしてはよく出てたなと思うんですよね、ゲームやってる感じ、うん、まあまあまあざっくりとした感触で、うん、僕はいいなと思いましたね。
映画じゃないって言われてどういう感想だった
んですか。僕はなんか映画って映画館でやってるから映画だと思ってたんで、
うんうん、
映画館でやってるから映画なんじゃないのうん、思ったんですよ。
まあそうですね。
じゃあそれで映画じゃないんだったら、じゃあなんで映画館でやってるんだって逆に思ったんですよ。
難しいもんなんですね。映画館でやってるから映画っていうのは難しいと思うんですね。例えばそのテレビの、うん、じゃあ例えばですよ、その、うん、どっかの、まあ言ったら応援ライブ上映とかもあるじゃないですか、うん、あれ映画館でやるじゃないですか、うん
はいはい、
けどあれ映画じゃないわけじゃないですか。
いや、まあありますね、
それ映画なんじゃないですか。
どうなの。だからその映画っていうものが
配信っぽいやつですね、あれ。
原初からの映画からいきますと、うん、ルミエール兄弟とかがやってたそのこうくるくると回転させたら回るぐらいのやつとか、うん、一番初めにその馬が走ってる2秒ぐらいの映像とかっていうのを、うん、映画でその見せ物として、うん、興行として出してる映像っていうのが全て映画だというふうな、その原初の映画の捉え方、うん、であれば多分全て映画なんでしょうね、うん、見せ物としてやってるから、うん、人お客さん入れて
映画館で映してるだけ。
そうそう、
あと土星映画とか、うん、ね、音声がなくて映像だけがあって、ね、なんか周りにいるなんか弁士みたいな人が、
はいはいはい、
セリフを当てるみたいな、
もう全部映画でしょうね、
うん、
その映像という体験を興行として行っているものは映画だというんだったら、うん、全部映画だ、
う
ん、
そうそう、そういうイメージですね。
ただそのもう一つその作品として、うん、映画作品として見るんであれば、その現象の言ったら記者がこっちに向かってくるだけの映像を映画とは言わず、その例えば音楽があって総合芸術としてねっていうものの作品として捉えて映画っていうんであれば、まだ意味合いが変わってきますからね。だからその言ったらテレビ映画っていうものがあるじゃないですか。 V シネマとか難しいです。映画館ではかからないもう映画ですっていうのもあって、だから難しいところですね。映画館っていうのが
何て言うんだろう、 概念としての映画っていうのがあるっていうこと、うん、
そうですね、そのなんて言いますか、
テレビ映画、
そうです、難しいですね、その、
その映画館でやってないけど、う
ん、
映画
って呼ばれてるもの、 V シネマって映画なんですか、
映画よ、シネマで言ってる、そうやろ、
ビデオ、
そう、だからこれ概念としてのもありますし、映画館でかかってるの
は全て映画っていう、 V シネを映画と思って見たことはないですね、
もシネマ言ってるからだからその
感覚的、
その8ミリフィルムとかで学生とかがその撮ったりするのも映画ですし、うん、IMAX で巨匠が撮るのも映画と、うん、言えますし、だからそれを映画館でやらないから映画じゃないのかって言われたら、うん、まあ、違いますからね、逆に言うと映画館でやるか全て映画と捉えていいのかっていうのがなんか難しいところで、うん、だそうなってくるとマジでね、何でもありになってきますからね、うん、だから難しいですね、映画っていうものの概念が、
映画じゃないって言われたら何なんでしょうね、
だから例えばプロレスは格闘技じゃないっていうところもありますよね、うん、そう、線引きが難しいっていうのもありますし、
それはもうバキのあれじゃないですか、もうブーッと今日ってもう感じが出てくるやつ
ですよ、まあまあまあまあま
あ、あれはプロレスじゃないですけど、
武術なのか、まあ、強さを競い合ってるのか、まあ難しいところですよ、
花山カウントは、
その映画っていうものの何か、そう、何が映画なのか映画じゃないのかっていうのが何かまたよく分かんなくなってきたなっていうのが、
まあ確かにその映画じゃないっていうのも僕よく分かるんですよ、マリオが、うん、だって、
うん、話がないとかってことですか、
そう、そのまあ、映画の中心に何を据えるかっていうのが大事だと思うんですけどね、うん、そのストーリーなのかテーマなのか、うん、何かお客さんに伝えたいことがあって監督がメッセージがあってやってるのかっていうのがあると思うんですけど、
それが映画なんですか、
も映画だと思います、うん、でもう一つはあの、まあ、ホラーとかもそうでしょ、なんかショック体験を与えるとか、うん、サスペンスとかってその主人公に感情にさせて一緒に推理するようなのもあると思います、うん、で多分マリオに関しては楽しませてやろうと、うんいうことが前提にあって、うん、でどっちかというとそのストーリーとかテーマとか、うん、そういうものにはゲームの体験を、言ったら追体験というか、うん、そのゲームをやってるようなことを映画館に来た人に与えようとするのがメインでやってるのかなと、うん、なんかどっちかというと比重として映画っていうものがあってゲームっていうのがあるとしたらゲームの方がだいぶでかいと、うん、マリオはね見ててどっちかというとこの
単体で成り立たないと、
そうそうそうそう、
映画だけで
どっちかっていうとその昔のマリオの映画あったじゃないですか、あのテニスホッパーだったあの暗黒
人のやつね、
テニスホッパーのメガネみたいな、あれはどっちかとゲームこんなんなんですよ、全然ないです、ゲームの要素、キャラクター撮ってるだけ、映画の要素こんなんあるんですよ、どっちかってでかいです、
面白くはないけど、
面白くはないけど何回か見たけどね、あれも
テレビでよくやってましたね、
そうそう、全然面白くないというか、マリオじゃないな別に、あれはそのキャラクターだけいて、だからそういう視点で見ると多分特に評論家とか、うん、画面になれば映画じゃないっていうのを、映画の要素がほとんどないから、そういう何かをそのまあ正直言ったら映画でみんながコントローラー持っててもいいわけなんですよ、映画館であの映画マリオの動かしてもいいと思う、動かせるシーンがあってもいいんじゃないかっていうぐらいのものかな、
そうなん
だ、
うん、
だってどこ切り取っても別にバラバラにしてもいいぐらい、あの映画って初めのそのドンキーコングの国に行
ってまあ詰め合わせなんで、ね、ゲーム的っていう、
なんかよくそうそうゲーム的っていう話は聞くんですけど、僕あんまりゲームっぽさを感じなかったんですよ、
あそうでした、
うん、
いやなんか僕はその辺はだからあんまレディープレイヤー1に近いなと思ったんです
よ、あまあそれはあるかもしれない、
うん、ゲーム的っていう意味ではそのレースもそうやし、その謎解きみたいなのもそうやったし、う
ん、謎解きなんてあったっけマリオに、
マリオないですよレディープレイヤーレディープレイヤーの
マリオが、僕そのマリオのゲームってマリオブラザーズとスーパーマリオしかやってないですよ、
あ
ーあーあーやったやった、
まあ、カートするんだから、
そうマリオカートもやってましたぐらいで止まってるんで、だから
そうか、
だからマリオってあ家族おんねんやっていうのは初めて知ったんで、あのイタリア系の
あれはあの映画オリジナルの要素です、
あそうなんですね、だからまだイタリア系の人ってそういう絆強いとか、うん、まだ家族で暮らしてんねやって、その僕自立してると思ったんですよ、マリオもルイージもバラバラに住んでるかなと思ったら、うん、まあまあ若いんやなっていうその、
うん、あそうでしたね、
26ですか、
おっさん
マリオですか、
マリオ
ヒゲ生えてるからこう
26であれか
そうそう、
もうちょいしっかりしなあかんような気もするだからあの親方みたいながいて、うん、で初めにその独立して、うん、 で2人が何かこう初めになんかトイレ詰まったからみたいなんで、うん、行く時点で正直この辺り長いなと思ったんですよ、うん、その
あんま関係ないですからね、
そう詰まりとかを取ってる時に、うん、で迷惑やなって、こんな人来たら嫌やなって、その配管工で来てさあの
犬とね、
そうそうやって、そのあとはその僕そのルイージのキャラクターがよく分かってなくて、
やはりも映画オリジナル的な様子ですね多分。
あの僕としてはそのマリオブラザーとかの、
うん、
のイメージやったら、うん、マリオと同等の能力を持ってるもんやと思ったら、意外とそういう弱虫キャラみたいな、
うん、
で
そうそう今はそうですねルイージ、う
ん、なんかあこんな感じなんやっていうのはちょっと驚きでしたね。
そうか、
だからそれぐらいですね。あとはその全然知らないキャラクターばかりですね。あの、うん、ペンギンみたいなのも知らんし、
あれは知らないですね。あの、うん、なんかその魂みたいなのも知らない、
知らん、
あれもうあのマリオ64に出てくるキャラです
ペンギン、あのめっちゃ嫌なことばっかり言う、
あれは
チコみたいな、
スーパーマリオギャラクシーに出てくるやつ
なんかもう死んだ方がマシやみたいな
ことを
散々言う、だいぶ面白かったけどねあれは、
うん、
キャラとしては
あとね分からへんかったんが、あとねドンキーコングもやってないですよ、
うんうん、
あのなんか偉い人は知らなかったです。
あれはクランキーコング
あるお父さんでしょ、
お父さん、
あとドンキーコングの、うん、となんかマリオが戦うシーンが結構残酷やなとか、
うん、ガチ暴力で
しょ、ね、そういう
マウント
ここをその日本の漫画やったらこう煙が出てボコボコボコってなったりドラえもんとかジャイアンがね、うん、殴るようになるんかなと思ったら結構マウント取ってガチガチガチガチやってるのは、うん、あ結構
アメリカ的なの
だから、それもなんかのあれなのかなとか思いながら、ゲームの
UFC 的な
あれ、あのスマブラとか、
うん、
なんかであんのかなとか思いながら
やってないしよ。
そうだからマリオカートは分かる、
うん、
あとスーパーマリオとしか分からへんからなんか難しい、リテラシーがないっていう、マリオリテラシーが非常に低い、うん、でもまあまあ楽しめたし、うん、特にマリオカートのシーンなんてマリオカートやってるみたいな感じ、その一印象してるの、まあ、正直マリオカートもこんなゲームやったかなと思いながら見てました、
ね、最近のマリオカートのコースはそのままでしたね、あのドンキーコングのコースとかは、あの山のやつ
なんかすげえ乗り物乗ってるからさみんな、
うん、なんかアプリで僕立たないやつやってたんですけど、
そうなんや、
全く同じコースでしょ、
なんかすごくなんか、うん、抜けのいい映画というか、
そうか、
わかりやすいか、
確かに、うん、その辺のマリオリテラシーがあるかどうかで見え方が変わってくるっていうのはあるかもしれないですね、
だからすごい多分小ネタ、
うん、入ってる、
そのインスタエッグ的なものを多分見ていくと分かることが多いと思うんですけど、だから僕も子供はそんなんがないのでも楽しめてるから、うんうん、だからまあこれ多分世界中でヒットするっていうの
は、
う
ん、どっちもいけるって感じでしょうね、あんまり知らん人もよく知ってる人も楽しめるみたいな、うん、そうそうそ
う、だってマリオってでもどんだけ出てるんですか今、もう今スイッチでも、
いやだから意外とだからあのワリオとは出てこなかったじゃないですか、
ワリオな、
割と古いキャラじゃないですか昔から、
ヨッシー出てこなかったしな、
ヨッシー、まあ、最後にちょっと
最後にあの、
うんうん、
タモのからから
で、あの悪いイージとかも出てこなかったでしょ、
うん、
悪いイージね動いても見たまんないけどな、ワリオも悪いイージも
あだから結構なんか出さへんじゃな
と、ワリオと悪いイージは割とメインラインには出てこないですからね、
あ別の作品
何々ブラザーズみたいなやつに、うん、そうそう、
あそういうことか、う
ん、ワリオと悪いイージは兄弟なんですか、
全然違う人
です、違う人ですか
体型違う、
悪いじ、悪いじで鼻めっちゃ尖ってる、
そうそう、テニスとかに出てたまに出てくるやつ
ガリガリなすですよね、
そうそう
ガリガリです、う
ん、ボヤッキーみたいなやつ、
あとあのキノピオ、
うんうん、
がようしゃべるなっていう風には、
うん、
僕の中のキノピオおとなしいイメージだったんで、
あれはあれですね、キノピオ隊長ですね、
キノピオ隊長って感
じ、キノピオ隊長っていうキノピオが主役のゲームがあるんですよ、
あ、そうなんですね、うん、キノピオ、
いろんなところに冒険に出てるキノピオがいて、そのキノピオですね、多分
キノピオのゲームもあるんですね、
そうそう、 BGM もキノピオ隊長のやつが使われてたし、
BGM ね、 BGM めっちゃありましたね、そういえば、
いやでも、いや俺これさ、やりすぎやと思う、だから最近の映画でちょっともう同じような曲聴きすぎっていう、その80年代の、
うん、
そのアーハの Take on Me とかね、
ありましたね、
そう、あとはその ACDC のサンダートラックとか流れたりするのもあるけど、なんかこうマリオが訓練してる時にやっぱヒーローのやつ流れるやんか、うんうんうん、あれちょっともうなんかの映画でも前見たなっていう、あ、ブレッドトレインですよ、あのブレッドトレインも流れてました、あれちょっともう、うん、 だからもうええかなっていう
時代設定が80年代なのかなと思って、
いや多分 おっさん喜ばせるじゃあその大人も、
でもなんかあのブルックリンのあの感じとかもやっぱ 80s のブルックリンなのかなと思って、
スマホ持ってんかったっけ、
スマホ持ってましたね、ルイージが
持ってましたよね、そ
うそう、じゃあ違うか
現代でたまる
現代ブルックリンおかしいっすね、じゃあなんか 80s の曲ばっかり流したから、
だからあれはおっさん喜ばせるのね多分そのいや、うん、子供連れて行ったお父さんお母さんはどうですかって、うん、アーハですよって
しかもルイージの持ってたスマホ の, あの電話の着信音があのゲームキューブの起動音なんです
よ、ああそうなんですね、
テケテケテケテケテケテケ
全然わからへん
わ、触ったことない、
うん、ゲームキューブ持ってない、
そうか、ルイージのスマホだからゲームキューブなのかっていう、もうそこでもう早くも感動ですよ、ね、
あ
のゲームキューブで初めて、はい、ルイージが主役のゲームが出たんですよ、ルイージマンションっていう、
マンション出てきましたね、
そうい うの、そうそう、で序盤でちょっとあのルイージがあのお化けのあの骨のノコノコにめちゃくちゃビビるシーン、
めちゃめちゃね、
そう、
だからもうなんか僕それでちょっと嫌になったんが、大人なのにっていうもうだって兄弟で働こうとするような人間がここまで怖がるかっていう、
いや、あのルイージマンションっていうゲームだともうそこでルイージがひたすらビビる姿を見ることができる、
そういうゲーム
だから、なかなかね僕はこのルイージという人間を見余ってたなっていう、もっと高く見積もってたんですよ、
あ
人間として
だから色違いですか、
ね、全く役立たへんし、
てか見せ場があんまなかったよね、
だから最後の最後だけ、
うん、
だから僕はもっとそのルイージはルイージで何かこう、うん、一念発起とか勇気を出してこうクッパの城から抜け出してくるなり、うん、何かあの捕まったやつが解放するなりするんだろうなと思ったんですよ、うん、ずっとね
あ
でもそれはちょっと高く見つかったってあの人間をだから多分もともとそういう怖がりやみたいな、
うん、
分かってたらそういう期待もなかったんで、
うん、
なと思わなかったと思うけど、
なんかそうですね、そこがあれなんでしょうね、マリオに対する知識が、
うん、
マンションを経てるから
常にどれだけあるかっていうので見方が、う
ん、ルイージマンションって
変わって
ない、
ホラーゲームです
ホラーゲームなんだ、うん、それそれも知らないんでね、なんかその任天堂のゲーム機っていうのをスーパーファミコン以来持ってないんですよ、うん、ゲームボーイと、
だから最近のマリオカートとかやったら、うん、ルイージのコースってルイージマンションのコースなんですよ、
うん、
マンションなんやろ
なんか、ま、建物の中を走るみたいなそのホラーコースのね、そのルイージのコースってだからちょっとそのキャラが定着していいんじゃないっていうのはありましたね、
ルイージ怖がり、
そうそうそう、
うん、まあ、ホラーキャラ、
マリオの性格っていうのは
マリオは逆にあんまり性格っていうのが決まってないです、主人公だから、
なんかあの作った人宮本茂さんでしたっけ、うんうん、もうなんかそういうバックボーン的なものをつけたくないみたいなことを言ってたっていうのがあって、
うん、
今回割とありましたよね、
うん、
だあれ完全になんかイタリア系
移民の、イタリア系の移民の人たちです
ね悲哀ですよね、あれ
でみんなで暮らしててちょっとベタすぎんと思うけどパスタ食べてみたいな
あれはちょっとだってゴッドファーザーに近いなと思ったんだよ、
いやだからでもすっげえバカにされたし2人ともなんかね、
うん、
あんま期待されてへんというか、
いや、まあ、イタリア系や
からおじさんたちにねやっぱりお前はダメなんだよみたいな、でもまああ
るじゃないですか、そのアメリカの差別が、イタリア系差別が白人の中の、
うん、あると思うし、なんかまあ頼れない兄弟白手袋つけんねやみたいな配管工があって、でもコマーシャル
肉体
無一文になってコマーシャル作って流してんのは大したもんやと思うけどなその計画性のなさではないけど、はあ、まあでもよくわかんない、でもね
その要素いるんかなと思ったんですけど、そのリアル要素
でも話ないとさ多分そこの話はないと、だって初めから
あの世界じゃダメなんですかね、
だしそのピーチの出自みたいなのがあったじゃないですか、
うん、
ありましたね、
だ僕も、まあ、スーパーマリオの時にピーチ姫がいるとかは何の疑問もなかったですけど、
うん
うんうん、確かにこのキノコだらけの国で人間の女の子
そうです、ね、
いるのも変やなって、
うん、
でしかも姫になってるのは何でかって言ったらね、みんながお姫さんしてくれたっていう、
うん、
いいキノコたちなんかな、
異世界転生ですよね、
うん、だから
異世界転生
そ, そんなキノコの国にどうやってイタリア系アメリカ人の配管工が潜り込んだのかっていうバックボーンを書かないとやっぱり
土管の
唐突すぎるからっていうのでああいう感じだったんでしょうね、序盤
なったけど、まああんまりよくわかんないですけどね、なんでいけたんかだってあれ地面からブイヤーって水溢れてきて僕たちの出番だって、まあ、出番じゃないんですけどね、多分あんな時代になったら2人の配管も何ができるのかって言ったらもう多分無理だと思うんですけど、でそのね下水流されていってそしたらワープするっていうのは、うん、納得できそうでできない理由ですけどね、 でもそれでもピーチもそうやって迷い込んでるから、うん、時々つながるんでしょうね、うん、その空間的に。そうだからピーチのご両親がかわいそう、ずっと探してますよピーチのこと。うん、
あといつの時代かも分かんない。うん、
ピーチが本当に人間なのかどうかもまだ分かってないですからね。
あれあれって、あでも確かにあんま形がマリオと違うからな。どんなんじゃ、ある意味人間じゃない可能性、うん、あんのかな。
あでもなんか奥さんがピーチのキャラ設定はすごい現代的やなって言ってました
ね。あだからまあその最近のコンプラ的なと言います
か、そのなんかこうただ単なるこうトロフィー女じゃないみたいな。
だから普通だったらマリオクッパに捕まってんのをマリオが助けてくれるんじゃなくてっていうことでしょうね、多分。
自らこう発言していく女性みたいな。
というかもうここのピーチが戦ってるやん。うん、今回ね、あれも分かんなかったよ。ピーチが最後氷みたいな。
ああ、あれも、うん、ニュースーパーマリオブラザーズっていうゲーム出てくるやつ
です。ああ、やっぱりなんかあるんです
ね。あるんですね。だから
、そうそう、アイスフラワーっていうアイテムがあって、うん、それを使うとあのファイアボールみたいにあの投げるアイスを投げて氷付けにするとかね。あの猫のやつとかタヌキのやつも全部。
あ、そうなんですよ。あれがね、タヌキはカロチ、あの友達でやったんで、うん、タヌキマリオはして、うん、猫なんて初めて見たなと。
そう、猫マリオっていうのがあるんですよ。
だから葉っぱですね、タヌキは。
だから僕でもそのまあただそんなにコンプラ的なんでピーチをそうしてるのかは分かんないですけど、クッパの造形がすごい古いなっていう感じが
ね。クッパは古いですね、キャラが。
いいんかなっていう感じがしました。ちょっとドキドキしましたもん、見てて。
人外やからいいんじゃないですか。
昔の悪役とは分かんないですね、うん、現代的に考えたらそのスキヤっていうので、うん、スキマトって無理やり結婚だって、
うん、オラハラ彼氏みたいな、
ね、そうそう。でなんかそれをねそこまで断罪するわけじゃ映画でなくて、うん、あのまあまあって笑いにするっていうのが、うん、の
ピアノ弾きながら歌うとかね。そうそうそう、
あれジャック・ブラックやってんな声の人。
あそう、
吹き替えやったら
吹き替えしか見てない。
あみんな吹き替え
いやあれは吹き替えで見るのが正解や
と。吹き替えって誰がやってたんやったっけな、あれな、ピーチピーチって歌ってたやつな。
誰だ、三宅健太さんだったかな。
ジャニーズ
えジャニーズの
声優の
まあでもなんかそれがいいんかなっていう感じはねすごくして、まあ
まあ、クッパはほぼ毎回あんな感じですかね、ゲームで。もう何十回もクッパのああいうところ見てるから。
そうなんですか。
今回もこういう感じなんだなっていうので
僕全く知らなくて、うん、そのクッパがそういう恋愛キャラやったっていうのを。
いや割とあんな感じ。
あそうなんです
か。毎回、
うん、なんかただの恐竜やと思ってたの僕は。
ああ、カメラみたいな。
あのどうにかしてピーチと結婚したいっていうキャラなんで。
そうなんですね、元がそうなんですね。
できないじゃないですかなんでその
それ
言ったら形状的なんでしょ。
形状もせやし、
甲羅があるし、
その北斗の拳のね、シンみたいなやり口で一応結婚までこぎつけじゃないですか。キノピをギュッて握って結婚するって言えって言うので、うん、まあ結婚しますって、うん、言って、まあね、そのあの結婚式までなだれ込まんでもなんとかできた感じはしますけど、あのピーチの能力があれば。
確かに真に近いですね。
うん、なんかそれをもっとね、あのもう殺してまうとかやらへん限りはなんかちっちゃくして、しかもそれでまたピアノでピーチピーチって歌ってて
よくわかんないですね、
いいのかなっていう。うん、
そうか。
うん、だから変にそういうことはその考えてしまう感じが。
なんかそういう、うん、そういう疑問って多分映画にそのマリオの映画に対してのっていうよりもマリオの世界観そのものに対しての疑問っていうことです
よね。まあ確かに多分その、うん、まあ言ったら古い話じゃないですかそのお姫様捕まってそれを助けに行くっていうのが、う
ん、だからシンもちょっとラオウがいてちょっと救われた感じですか。
まあシンの場合はジャギが悪いよね。
いや、それはそうです。
その
後付けですから、ね、
どんどん後付けだけど、ジャギがそそのかしてユリアを奪ったらいいやんって、うん、なんでかって力が正義の時代やからっていうもん でその時にケンシロウ弱かったからね。
もうね、ユリをね、
刺して、そうそうそう、
7つの傷を作っていくっていうのがケンシロウので
、こうやって4本刺した時点で愛してますって、あなたを愛してますっていうユリアが言ったから連れていくっていう
何聞こえんな
って。まあ、その後ユリアが自殺というかね、
飛び降り
るから、それやったらもう言わん方がいいんちゃうっていう感じはしたけどね、あの時にあれとかそ
のでもなんかラオウが来るから隠しといてくれみたいなのあったじゃないですか。
もう、うん、ユリア殺しのお面をあえて
っていうね、そうそう、あの後付けの
後付けの、だからシンがどんどんいい人になっていくっていうやけど、そのためにね人形を作って頑張ってたっていう。
人形って言われましたね。
だ北斗の拳もいっぱいも今ねスピンオフというか漫画で出てますからね。あのあれ
ちょっと前にありました
けど、アミバのアミバとか、
そうなんですか、
そうアミバの話とか、あとは北斗の拳のが実はドラマのドラマでその撮影の裏側みたいな、
なんかラオウのが主人公のやつはもうちょっと見ました
。あれ真面目やん。
あれ真面目すぎる。
多分
北斗の軍とかやつですかね。そう、
レインもあったし、まあとにかくいっぱいあるわけだよ。なんかまあ映画、マリオとしてはすごくよくできてるんじゃないかな。
うん。
まあただその。
え、続編はあると思います。
あるんちゃう、だってヨッシーに。
あ、売れましたからね。
売れたし、まあそのイルミネーションも絶対また作りたいだろうし。だそうなってくると、ただあの兄弟がね、結局ブルックリンでのその商売がもうちょっとね成功してるシーンが見たかったなっていう。
入りましたからね結局。
最後だってドカンの向こうの、でヤッホーって言って終わっじゃなくて、そのある程度向こうでなんかねブルックリンの方で盛り上がってくれてた方が嬉しいなって、っていうのはすごく思いましたね。で僕ヨッシーの存在は頭からほんまなかったんで、最後のあれこれってなったじゃないですか。クッパがまた出てくるのかな、クッパのあのなんか。
多分そのクッパの息子たちは一切出てこなかったですよ。
クッパって息子、その息子？
息子というか。
クッパって？
え、息子じゃない？
クッパ、
クッパの息子。
子供いるんですか？
いますよ、ね。
クッパジュニアっていうのがいるんです。
いますよね、いっぱい。
うん、とかコクッパっていう7匹の。
え、じゃああ
れ3でしたっけ
？3でコクッパが7匹出てきて、で、
スーパ
ー、うん、そうそう、スーパーマリオサンシャインで、あのクッパジュニアっていうあのマジの息子が出てくるんですけど。
あ、
え、じゃあ一応奥さん的な人というかそのパートナー的
な
人、
それは分かんないです
クッパが産んだわけじゃないですよね。その
だからあのセルジュニアみたいなやつじゃないですか、
自分で。え、そのピッコロとかみたいな、
クッパジュニアが誰かが生まれてきたかっていうのは分かんないですけど、一応ゲームの中ではあの親子として扱われてるって感じです。
うん、あの何ていうんですか、トサカのやつとかね。
ああ、コクッパ
のモヒカンのやつ
奥さんは出てこない、
奥さんは出てこないです。
奥さんいないですね。
奥さん出てこないけど、なんかクッパジュニアはあのピーチ姫のことをお母さんだと思ってるんです。
なんか怖い話です。何それ。ええピーチ姫のこと
完全に
産んだん、え、
いや、単にクッパがピーチ姫のことを追っかけてるから、クッパジュニアもあの人がお母さんなんだろうって思ってるぐらいのことで、実際どうかはそんな触れられてない。
めちゃそんな子供たち赤ちゃんみたいな感じ
なの。いや、戦いますよ、中ボスですもん、マリオ。
なんだそれ、別にその兄弟でもなく子供、
子供、
子供もですね、
だからあのゴジラに対するミニラみたいなもんです。
ああ、はいはいはい、あのなぜかいるっていう、その
そうそう
そう、お母さん、
う
ん、お母さんがいないっていうの、うん、なんか試験官ベイビーなのかな、みんな。
え、ここはでも普通にピッコロ的なやつだと思ってましたよね、口から吐いたピッコロな、あのなんか、
いや、クッパメスかもしれん。
いや、わかんないですけど、
クッパがオスっていう考えること自体
が大門をいっぱいなんか手下作ってたじゃないですか、
ピッコロはね、
クッパ姫みたいな、
うん、え、じゃあメスの息子たちっていうのは全部男なんですか。
ね、
なんか女いましたね。
クッパジュニアは多分男の子なんですけど、うん、そのクッパジュニアとは別のコクッパっていうのが7匹いて、
はい、
その中に、女の子が1匹いた。
ああ、じゃあやっぱりそういう一応オスメスあるってことですね、うん、じゃあクッパはオスの、
うん、クッパは多分オスだと思いますよ。
まあ、続編を出そうと思ったらキャラはいっぱいいるんで、
うん、
まあその
悪い字にしてもそうやし、
クッパの子供出てきたらややこしい気がするよな
母親が。
いや、でもまあまあでもね、別にね離婚してっていうのはないですけどね、その子供だけ引き取って。
いや、でも口から卵産んでるんちゃうかな。
まあ
ピッコロ大魔王的な。
だからのこのこたちは子供じゃないですよね、うん、あれは亀ですよね、うん、ああ、でもそっか、ヨッシーとそのクッパの子供たち、
うん、
弱いな、ちょっと弱いな続編にしたら弱いな敵役がクッパ以上のもんが出てこへんかったら。
敵役でもワリオじゃないですか。
ああ、ワリオか、ワリオとワルイージ悪の配管工として
本編じゃないですけど、うん、
ワリオとワルイージは出てくるのかな
出ないです。
でも敵としてまたクッパやったら、うん、続編はちょっとね、
その辺はね、
でも今回クッパ城全然出てこなかったですよね。
あ、最初の方にちょろっと出てきた
ぐらい。出てきたよ、
あのダンジョンとして。
あ、はいはい、スーパーマリオの
斧をね、
そうクッパの面がね、僕音楽が怖くて、
うん、
あのディロリョリョリョリョいけなかったんですよ小学校の時、うん、怖すぎて、あの音楽が嫌で嫌で頭が離れなくなって、うん、だからそれのシーンはなかったな確かに、うん、 飛び越えてなんかこうね切り離してこう溶岩に落とすみたいな。で何回やってもキノピオしかおらへんな。
この先のお城にいるよっていう。
だ結局僕クリアしないと思います、スーパーマリオブラザーズって。
むずいっすか、
したんかな。ピーチ助けた記憶がないですよ。
あの1回だけしたかな。
魔界村とかやったら助けてるんですよ、お姫様。
うん、
魔界村の方が難しい。
そう、あれは頑張れて魔界村は。そうだからやっぱり一つの典型ですよね、お姫様捕まって助けに行くっていうのは、
うん、
もうディズニーとかも全部そうやったけど、けど今の時代じゃもうそれがね、お姫様が自分でやると。
うん、スーパーマリオ USA みたいな。
でもマリオとピーチは恋仲になったりはしないですね、そのゲーム的にも。チューしてましたっけ。
チューは毎回
したんですか。なんか最後助けたら、
うん、
チューしてましたよね、
うんうん、
あれ魔界のじゃなくてちゃんとマリオの
したっけ。あーさーもしてましたけ
どね。いやでもな、それもどうなんかなと思うな、今の時代的に考えた。その助けた女の子がチューして終わるっていうのは
昔のアメリカ映画。
一応ね、あのスーパーマリオギャラクシーには、うん、まあ明言はされてないけど、
はい、
マリオとピーチの娘なのかなっていう子が出てきます。
ああついに、
うん、ロゼッタっていう、あのスーパーマリオギャラクシーのお姫様ポジションの子が出てきて、あの明確には言わないんですけど、
はい、
なんとなく状況的にマリオとピーチの娘なんじゃないかなっていう雰囲気を出してくるようなキャラが出てくるんです。
え、あの赤いドレスの
水色のドレス。
あ、それ違う。あ、
水色で、あの
妹みたいなやつ、あれまだ違うですか。
妹
妹みたいなやついなかったしね、あの
マリオの
氷の、いや、ピーチ姫の妹みたいなやつ。
ピーチ姫の妹。
あ、あれはちゃうか。デイジーは、
デイジー姫はまだ全く別のサラサランドっていう国の。
違うんです。
あ、違う国もあるんですね。
そうそう、あれはゲームボーイのスーパーマリオランドっていうやつに出てくるお姫様。
ああ、じゃあ話も広がるじゃないですかね。
そうですね、
他のてか別にドンキーコング出てきてんやったら他の任天堂のゲームね、
バズるやんっていう。ドンキーコングってマリオ出てこないでしょ、そもそも。
マリオカートに出てくる。
マリオカート、
そもそもあのドンキーコングの主人公がマリオなんです。
あ、そうやね、はじめタル
プレイヤーキャラが。そうそうそうそう。
あ、確かに
そうそう、あんな暴力的だね。
で、そのドンキーコングのあの囚われてるヒロインが、
うん、
あのポリーンっていう、
ポリーン、
ポリーンっていう女の子で、うん、その女の子が映画の冒頭のブルックリンの市長という役としてニュースにちょろっと出てきた。
細かいなぁ、その市長出てきたの覚えてないですわ。
あの赤いドレスのなんか女の子はニュースの映像かなんかに 2,3 秒ぐらい出てきたかな。
ポリン、
ポリン、そう。
意外とキャラはいっぱいいるってこと
です。そうそう、
だってそれクロスオーバーね、うん、していけばなんぼでも
サブ作品。
あ、ポリンもちゃんと出るんだって思って。
マリオが関わってたら OK、うん、まあ、やったら別にね、スマブラの
ドクターマリオと
かね。ああ、あれか、パズルか。
やられても困るけど、地味すぎて。
いや、まあ確実に続編はもうすぐ作るでしょ、まあ、
それ売れたからやるでしょうね、
うん、だこんだけだってもう1000億とか売
ってればね、十分、うん、
いや、任天堂エグいね、ゼルダとマリオと。
スズメの戸締まりもすごい売れたらしいですよ、中国で200億。
あの人ね、
新海誠。
そうそうそう、絶対見てないな、ほんま。俺ほんまに見なあかんね、新海誠さんは。君の名は、
うん、
天気の子。
中国ですごい人気あるらしくて、中国人口が多いから。
多いね。
スズメの戸締まりが、
あ、なんかすごい興行収入すごかったらしいですよ。
へえ、
なんでやろ。
日本より全然多いんで、中国の。好きなんじゃないですか、中国人。
まあ正直見てへんから何とも言えへんけどさ。
だから僕結局見てないの、僕も。
新海誠監督と細田守監督の区別はついてないです、僕の中では。
ああ、細田守は僕好きじゃない方です。細田見てない方なんですよ。細田守は
どっちがどっちやったっけっていう。
細田守って言ったら、
作品が違う。
サマーウォーズとか。
うん、
新海誠とどっちかって言ったら、一人で作ってた人。
うん、
なんで、アニメ初めに。
うん、一人で、
一人で。秒速。何メートルとか。そう、
でも中国で157億円ってなってますね、スズメの戸締まり。
まあまあでもヒットしてる、
うん、
中国で記録更新みたいな。
スラムダンクの方がヒットしてるやろ、それって。
スラムダンクどうなんでしょうね。
いや、スラムダンクもなんか中国で、うん、ヒットしたって話は、
もともと漫画が人気あるよね、韓国とか中国とかでは。
だって今日本で興行収入一番大きかったってまだ鬼滅やろ。
いや、そうなんですか。
そうそう、あれ300億円ぐらいで鬼滅の刃やった。
抜いたんですか。
どうなんでしょう、
タイタニックとかは。
だから まあまあ、これから映画の料金上がるし、よりまた興行収入のやつも上がるようになるから、なんとも言えへんけど、まあ、とにかく鬼滅、すごいと。今もやってますね。
コナンも毎回すごいなって思います。
コナンもすごいですね。コナンも今やっての一番のヒットなんちゃうかな。
なんかほんまに追っかけてない人でも今回から見ていいぐらい言われてますね、今やってるやつ
コナン。全然知らんねえで今から見るやつほんまに知らんからな。
僕は最初の方だけ漫画で読んでたかな。
映画だけで何本あるのか
毎年やってるでしょ。なんかね、うん、もう20本じゃんちゃいます。
ずっと同じ音楽でね。
だから僕もコナンが、姉がね単行本買ってて、うん、何巻か読みましたけど、僕の頭の弱さなんかなんかトリックが分かんないですよね。読んでもその金田一少年もそうでしたけど、読んでもなんか
別に分かんなくていいんじゃない
です
か。
あってならないです
よ。そういうもんかと思って見たらいいんですかね。
なんかその現実的に可能なのかどうか。
サイコメトロはエイジみたいな。
やけど多分コナンはあれなんでしょうね。キャラクターが可愛いとはあるんでしょうね。
コナンってあのなんかキック力をなんか増幅させるなんか
靴と
か
靴入ってました、ね、
発明品とかあるじゃないですか、
はい、
なんかそういうのがあってなんか殺人のトリックが現実的っていうのがなんかその辺のバランス感覚どうなんだろうって思いますよね
確かにね、オーバーテクノロジーがあるわけです
から、ね、声変えれるとか、
うん、なんかスケボースケボー飛ぶスケボーなんか乗ってたよなあのアニメのオープニングみたいな
で、うん、ジェットですね、自動の、
その辺の科学力のバランスどうなってるんやろうって、なんかそういう全く見てないけど、
だってね、ちいちゃなってるわけですからね。
そうそうそうそう。
まあそれはね、うん。でもなんかやってる事件はすごい現実よりっていうやつですね。うん、殺人事件は。
確かに。あんなん使われたら解決的な事件ね、うん、いっぱいありますもんね。考えたもんなかったな、それ。
もうちゃんと見てないですね。
見てない。だからアニメ今やってんの？
やってるんじゃないですか、ずっと毎週。
すごい。
考えるのすごいな。
すごいですね、青山剛昌
さん。まあ原作があるんでね、ちゃんと続いてるんで。
全部原作通りの展開なんですかね。
でも映画は監修してるらしいですね、ちゃんと原作者が。
もうあれ30年ぐらい経ってへんもう、うん、
あ僕だって中学ぐらいの時からやってますからね。
やってるよな、うん、
あの剣遊伝説刃の
刃ね
作品の
刃、ね、うん、面白かったからね。アニメもやってたし
鬼丸とかね、
うん、何のこっちゃ分から
なかった
話、うん、全然話は分からなかったけど面白かった気がする刃
なんかくるくる回してるやつですよ、玉のとこに
だっけな。俺も全
然刃っていう漫画があったっていうことしか覚えてないな。
なんかね、ちっちゃい子なんですよ、それも。だいたいちっちゃいのは活躍するのがいいねんな。うん、多分。
あ、まあ、少年向けみたいな。
ドラゴンボールもちっちゃい時の方が面白かったような気がします。僕は、ね、悟空が、うん、実際のに強いっていう。うん、
人空とかね。
そうですね。人空も小さいのが強いのがいいんですよね。
なんで他の隊長はみんな大人だからと思ってました
ね。氷のキスミとか。
おっさんやんで、見ました
ね。大体まあまあみんな多分なんかね顔も違うし主人公は顔も変やからなんか
主人公はねちょっと人間じゃない感じだよね。
人間じゃないし種族が違うんちゃうかな。
カエルみたいな感じ
まあそうなるとまあやっぱコナンとかやっぱ小さいのがいいという。
うん、
マリオも小さいからいいんちゃうんです。大きくないもん。
大人やけど
ピーチがでかいかな。
うん、
等身的に言うと
時にちょっとマリオだって、うん、3やもんな。ピーチ4か5やもんな。
うん、
ってなるとやっぱピーチは人間じゃないかもしれないですね、あの世界ってのは、スタイル良すぎるし、いやでもあるか、だって僕たちとスーパーモデル比べてもね全然等身違うしそれはあるかって考えたら、いやでも不思議ですね。でもなんかマリオの続編はあると思うんですけど、うん、あんまりなんか変な話とか肉付けしてしまうと逆にゲームね、作りにくくなるんちゃうか
な、
ね、
それはなんか宮本茂さんも言ってました ね
逆にその今さっきほらタカさんとかが教えてくれたんですけど、クッパの子供なんかどうかとか、
うん、
そのピーチのとマリオの子供なんちゃうかっていうぼかしてる部分があるから、
う
ん、
そうそう
ね、いいんじゃないかなって気もするし、うん、だそれをなんか例えば2スーパーマリオブラザーズムービー2できましたって言って急に子供ですって出てきたらね、なんかそれは変にゲームを保管するようなことになって、
うん、いやだからそうそうそう、今回あのマリオ あのお父さんが出てきたこともびっくりしました。
ああ、はいはいはい、
あ家族いるんだと思って。
お母さんもいましたし、なんかおじさんも一緒に住んでましたね。
うん、いきなりこんななんかマリオの現実的なところを見せてくるやんって思って。
顔そっくりでしたね、
うん、
ほとんど一緒やったし、
あの字幕版、まあ、言語版の方 あのマリオのお父さんの声優さんが、
はい、
ゲームでマリオの声を当ててる人らしいんですよ。
はあはあはあ、
なんとかマーティネーさんっていう イタリア本当 の, あのイタリア系アメリカ人
の。だってあれですもんね、今あの映画版のマリオの声ってクリス・プラットですもんね。
そうそうそう、
あのスター・ロードですもんね。
そうそうそう、
クリス・プラットすごいな。だから今ガーディアンズの3出てて、うんうん、マリオの声やっててっても、世界中クリス・プラットだらけの状態ですよね今ね、うん、すっげえな。え、ピーチがあれアナテーラ・ジョイですよ、
うん、
で、こ
う
したら、で、クッパがジャック・ブラックなんで、
意外とじゃあ
豪華、超豪華、
元の音もいいってことですね。
いやと思うよ、うん、クリス・プラットの声がマリオとどうハマんのかっていう感じもするけど、
そうですね、だからそれちょっと聞くためにあの字幕版の方も見に行きたいなって思いました。
だってマリオって声高いですもんね、
うん、マミー
って言って言いますよね、うん、だってあの ところどころに言ったじゃないですか、あの吹き替え版でも、
メキシコなんて、
ママミーヤってどういう意味でしたっけ、
スペイン語、お母さんがどっか、
イタリア語ちゃうの、
ママイタリア、イタリア語、
スペイン語のあれママミーヤって、は
い、でもあのブルース・リーの映画で言ってましたね、
ママミー
ヤイタリア行くやつ、あのドラゴンへの道の、
え、船のところ、
あの暴力団みたいなやつ、
あ、じゃあドラゴンへの道は船乗らへんなそれね、あれやあの死亡遊戯やそういう意味なんやろ、
すごいいくらじゃないですか、
ワオぐらいのことなのかなママミーヤって全然分からへんけど、
すごいいくらじゃないです
か、まあでもね、楽しい映画やったんちゃいます、うん、
クリス・プラットが喋ってるのも聞きたいし、あとお父さんの声も聞きたいし、
うん、だからこれは字幕も、
うん、
今空いてんちゃうんですかね、もうね、
さすがにもう空いてる、
あ、もうだいぶ経って
る、
あ、思い出した、チャールズ・マーティネ、
それで
マリオの
声だけ
しかやった
おじさんですか、うん、イタリアの
声高いっす
よ、声高いおじさん、
うん、マリオのゲームやってる人なら絶対声知ってるっていう人、
あ、元のゲームの
声、
でもめちゃめちゃ変なキャラクターですよね、マリオって。そう考えたらね、なんで日本人が作ったゲームでイタリア人の配管工を主人公にしようと思ったんかが、もうそもそもが変な造形ですよね。
そうですね、その辺はね、あのなんか宮本茂さんのなんかインタビューとかにな
ぜそういう
一通り書いてあるので、うん、
不思議、
キノコででかくなるとか、
あ、でも僕は初めキノコ苦手だったんですね、マリオって。
それはなんか僕も初耳でした
ね。映画のシナリオじゃないですか、
ね、なんか植えて、
うん、
なったけど別に、うん、何の必要かっていう感じはありますけど、そのマリオが初めキノコ嫌やったっていう結構イタリア料理で出てくるような気がしますけどね、
キノコね、スパゲティとかに、
うん、まあでも、うん、だから別に子供に見せるにはベストの映画やなっていう、
うん、
暴力的やけど、
暴力的でも意外とピーチがやっぱりそのマリオに対して全くその恋愛感情的なっていうか、まあ、友情的なものは多少あったかもしれないけど、
うん、
こうマリオカートのコースでってみんなで言ってたやつか、
うん、
あのドンキーコング軍団と、うん、じゃ あのドンキーコングとマリオが落ちて、
うん、
そしたらピーチ助けに行くもなんかすぐ引っかかるしウィーンって、
うん、
ドンキーコング軍団が減ったからもう逃げればよみたいな結構切り替え早いなって、なんかそのもうマリオとドンキーのことは何も考えん、
うん、
その
助け
に行こうみたいな感じもないから、やっぱこれお姫様というかこうトップに立つ人間は冷酷だなと思いながら見てましたけどね、ま
あ、
う
ん、岩が落ちてきて助けに行くルートがなくなったっていうのもあるかもしれないですけど、
うん、まあ、もうあっさりし
まず第一の目的はキノコ王国を守ること
っていう、守るかもう逃げると、
うん、
いうこと
なんとかなるやろと思ったのに、
ドンキのマリアだったらあれもあるんですか、あのなんかで、あれなんかピノキオみたいになんか食われただけでかい、違うわ、
あ、魚みたいですか、
に食べられた、
クジラみたいな、
あのウツボね、
あ、ウツボか、
うん、あれもスーパーマリオ64に出てきた、
あ、じゃあ出てくるんですね、
うん、64ね、
うん、
64とか
全部ほぼ全部何かしらの元ネタあります、
あ
のマリオカートのシーンとかでも、
はい、
青いコーラのどこの子がなんかでかい車であのマリオたちになんか襲ってきたとかあるじゃないですか、
はいはいはい、ありましたありました、
うん、
トゲトゲのやつ、
そうそう、あのトゲのついた青いコーラ、うん、あれもあの
あれカート
マリオカートの、うん、8デラックスに出てくるアイテムです、
だから
戦闘のやつが絶対やらないやつ、
そうそうそう、
だからマッドマックスっぽいなと思いながらね、
そうそうそうそう、あのマッドマックスっぽい、うん、
トラック
いいなって、どこの
車ね、
そうそう、うん、やっぱクッパーの方がいいなとか思いながらね見てましたけど乗り物的には、
うん、
だからドンキーコングの軍団がほとんど役立たへんっていう、あんだけあのマリオ殴られてやっと仲間にしたのに全然役立ってへんもんな、
そういえばそうやったな、なんか、うん、あのこの子にやられるんやって思う、
うん、だからその全部バレてますからね、クッパの
行った瞬間にね、あのルートの
作戦がちょっともう 大雑把すぎるんで、うん、だからまあでもやっぱりスターを取ったら強いんやなっていうのはね、
あれは本当に良かった、
うん、だからその、あの、うん、クッパがさっき食べとったらね良かったんかもしれんけど
スターをね、
うん、まあでもクッパのやりたいことって結婚しかないもんね、その、うん、
悲しい話、
悲しいと思う、悲しいっていうかなんか不思議やねんな結婚したいっていうその思い、
それはほんま全時代的やと思う、うん、
まあでも一目惚れやからね、どうしようもないじゃないかな、そういうのって
あれはだってもうちょっとジャイアンに通じる感じじゃないですかね、
ジャイアンもあんなんせえへんとジャイアンって静香ちゃん好きなのかな、
よかった、
正直伸びた以外静香ちゃん好きちゃうと思うね、あの話は。
あ、そうなんですか、まあ、
伸びたの結婚前夜とか見てたらね、
うん、一応女の子やし可愛いからなんていうか優先順位高めにはしてるけど、多分そんなに好きとかじゃないような気がするんだよな、
うーん、おたさんの意味じゃないですよ、
ね、特にジャイアン、スネは好きかもしれないけど特にジャイアンはそんな感じたことないよな、
おたさん聞いてくれたらいいと
思います、まあ好みじゃないもんな、ジャイアンは
そういう男性的なところ意外とないんですよ
ジャイアン男性、
あんなこう男らしい
暴力的な人間だけど、だってそんな小学校のあんな時に好きとか嫌いとかあんまないし、逆に伸びたが早熟やで、あんなんでなんか意識してんの、
ああそうなんですかね、うん、
どっちかってなかったで、そんな中3ぐらいまでない
よ、いやあるんじゃないですか、
好きとと
りあえず
みたいな遊びみたいなもんや、誰が好きなん
で、まあ、それはそうですよ、うん、それはそうです、
そんなんが、うん、ある方が変やで、伸びたは、
まあ、伸びたちょっ
とスケベやし、でカズくん的には
マリオそのままですね、
マリオどうやった、
あ、僕はだからそういう、
だってほら俺は子供と一緒に見に行ってるとか、はい、あってタカさんはそのマリオのリテラシーがあるしマリオ好きやからってなる、うん、カズくん何もないやん別に
ないっす、全くないっす、
全くないの
全くないけど、だから僕はマリオカートのアプリをやってたから、うん、割とこう知ってる範囲で出てきたなっていうので、うん、やってなかったら全然分からなかったなって思いましたね、
もともとマリオのゲームはそんなやってなかったんですか、
マリオ全然やってないですね、
へえ、
そら、なんか知ってるけどっていうぐらいです、
え、スーパーマリオブラザーズは
やってないです
スーパーマリオブラザーズも
やってないです、だからそのファミコンもスーファミも、うん、ほぼやってないです、
へ、え、それ持ってなかったとかじゃなくてそのファミコンとか、
あ、持ってもなかったですよ、持ってもなかったし、うん、ゲームも持ってなかったし、まあ、ああいう 2D アクション苦手なんですよ、そもそも、
うん、
めっちゃあれなんか判定厳しいじゃないですか、マリオって、え、判定厳しいじゃないですか、あのそれこそあの何ですか、旗をこう最後クリアするときにこう殺す時のあの判定とか、ジャンプの判定とか、 B ダッシュのこうギリギリのところで止まらな
あ
かんとか、難しすぎて全然やってなかったです、
あ、そうか、
デルタ的な任天堂的な難しさだった ああいうので、
まあ確かにアクションゲームはそういう、
うん、
まあ、そういうところがなんか腕の見せ所みたいなところありますからね、そういう、その辺のなんか
積み上げ
ニュアンスを知ってるかどうかっていうのは、
あれがだから苦手で、ね、あんまやってなかったですよ、
うーん、
マリオカートはスーファミでもやってたし、うん、アプリでもやったし、
うん、
っていう、それでかろうじて知ってるぐらいですね、
ほぼアプリ版のマリオカートの知識で、
あ、最近はそうですね、最近のやつはそうですね、だドンキーコングとかもなんかこう友達がやってるのを見てたぐらいなんで、うん、めっちゃ難しかったじゃないですか、
うん、逆にそれである程度マリオの履修ができるっていうのもすごいな、さすが、
いや、あんま知らないですよ、だから横スクロールアクションが苦手やからっていうのも、
ね、
難しいから、
そっかそっか、
なんかそこでもやっぱマリオってみんな知ってるんだ、そうだね、
うん、
知ってるわ、
キャラクターを、
しかも世界中で知られているやつですからね、